心の魔法のスイッチ。皆さんこんばんは。パーソナリティの後藤玲子です。この番組は日々の心の切り替えでオンリーワン、すべてが自分だけの宝物になるをテーマに、ゲストの方をお招きして現在の活動、日々の過ごし方、さまざまな思いを語っていただいて、リスナーさんの皆さんに元気と癒しをお届けする番組です。オンリーワン心の魔法のスイッチは、ご縁、応援、合憲をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお届けいたします。改めまして皆さんこんばんは、オンリーワン心の魔法のスイッチ始まりました。今日はですね、ゲストに久しぶりにですね、パーソナリティ仲間の春さんこと加藤春之さんをお招きいたしております。春さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、久しぶりですね。
そうですね、
はい、
いつぶりだろう、わかんないな、
本当に
1年ぐらいはあるね、
うん、かな、もうもっとなような気がしますけどもね、うんうん、今日ねスタジオに参りましたら、もう春さんがね特別にあのジャコウネコっていうお豆でね、
ジャコウネコっていうお豆じゃない、
これは、ね、豆じゃないの、
何だったかな、コアピルクだったかな、
コアピルク、
そう、ジャコウネコの腸の中で発酵したコーヒーで入れたコーヒー、
うんうん、はい、もうね、はい、あの一杯3000でってお聞きしてますけども、本当にそんな高級なねコーヒーを飲みながらのね収録、私は本当に優雅にありがたくさせていただいてますけども、春さん改めまして自己紹介からお願いできますか。はい、
そうですね、夢の種放送局パーソナリティの春さんこと加藤春之です。
はい、
私の放送はですね月曜日の22時から、
はい、
Believe in oneself きっと大丈夫という番組をお届けしております。
はい、はいはい、もうね、うん、春さんのね優しいお声で皆さんをこう本当に癒しの世界に包み込んでくださって、うん、またねそれもね本当にその放送後にインスタライブもされていて、
最近ね、
うん、そうそうそう、私楽しくって最近ね、うん、私も参加させてもらってないことも多いんですけど、うん、それ気づいた時はもう夜もう、あ、春さんだと思ったらすぐ私も参加させてもらって、うん、コメントを送って、うん、もう参加ね楽しくさせてもらってますけど、うん、もうどんどんなんかパーソナリティになられて、ゲストさんのお話を引き出すのもこう温かい心でこうもてなすのもすごい上手だなと思ってい て、
ありがとうございます。
はい、本当すごい、いやすごいなって、うん、私も自身もね、あのパーソナリティとしてスタジオに入ってきて、うん、春さんがいると安心して、なんだろう、なんか知らないけど温まるような癒しの空間をね、うん、私も何味わわせていただいて、うん、めちゃめちゃ感謝しています。
ありがとうございます。
はい、もう今日もね本当あっという間だと思うんですけど、
はい、
はい、今日のねテーマ何にするかっていうのをね、あのパーソナリティ仲間ですから、まあ、いらないかななんて思いながらも、いやどうしようかなって正直考えてたんですけど、しっかりと春さんがね考えてきてくださいまして、今日はね本3冊 もねスタジオに持ってきてくださいまして、なんか最近本当にあの宇宙だったりとか、
宇宙、
はい、もう春さん今の時代にぴったりな題材をね、うんうん、持ってきてくださって、うんうん、今日は宇宙の法則っていう感じで、
うん、そうだね、宇宙の法則なんだろうねこれ、うん、
ね、
うん、
はい、はい、なんかあのね春さんの目の前に引き寄せの法則、著作があの本田健さんということでね、
うんうん、
その本をなんか本当にめちゃめちゃインデックス貼ってすごい読まれているんだろうなって感じをお見受けしますけれども、いや何春さん、なんか教えて。
そうなんよね、 これね、4月に発売になって、
はい、
であの、うん、クラブハウスで毎日読書会っていうのをやってて、
うん、
僕はまあ参加者なんだけど、
はい、
ね、1日に1込み出し、
はい、
なんで1章とか、はい、とかではなくて1込み出しなので、
はい、
本当にね長いくても2ページぐらい、
うん、
短かったら本当にページ半分ぐらいを読んで、
うん、
みんなでなんかシェアするっていうのをやってる で、うん、結構まあ理解がこう、ね、深まっていくんだけど、もともとねこのエブラハムとの対話っていうのが、
うんうんうん、
4,5 年前にね、
はい、
あの僕 DVD ボックスで、映像で見たんよ、
はい、
で多分その話が元になってる、
はい、
本田健さんが翻訳した本、
はいはい、
で、
はいはい、
本田健さんも何年か前に翻訳してるんだけど、はい、また今年の4月かな、
はい、
新訳っていうことでもう少しそのね本田健さんもいろいろと体験されて、
はい、
そのも踏まえて分かりやすく訳したのがこの引き寄せの法則なんですけど、
はい
ね、引き寄せの法則ってよく聞きますよね。
もうめちゃめちゃ聞いてます。もう十何年前かな、うん、私もね知り始めたのが 13,4 年前ですかね、うん、友達に教えていただいて、うん、なんだろうその引き寄せの法則って思って、うんうん、友達の家でさっきの DVD でも見せていただいて、うん、見ました、うん、ではこういうことになってるの、うん、この、 あの地球はみたいになってて、うん、でもいまいち腹落ちもしてないし、うん、分かってない状態だったんです。
そう僕もね分かってなくて、
はい、
でその DVD ボックスにはその時に、ね、ハッピーちゃんっていう女の子がそれを解説してるのもあって、
はい、
ハッピーちゃんが解説してるんだけど、でその中で唯一っていうか一番印象に残ってるのは、
うん、
あなたが心地いいこと以外に大切なことはないっていう、
はい、そうですそうです、はいはいはい、
まあ、そうなんだろうなと思いながら、
うんうん、
やっぱね人の目を気にしたりとか、うんうん、一緒にいる人の機嫌を伺ったりとかいうのって、
うん、
なんかそれってでもなんか心地いくないんだけど、うん、そうしないっていうのはなんか人間じゃない非人みたいなね、人のこともちゃんと気遣ってよっていうような、ね
うん、
教えがあるじゃん、
う
ん、僕ら、
はい、
ちっちゃい頃から
もうねそうで分かります。
そうそう、
はい、
うん、で、うん、それとなんか相反するところがある感じがあって、でしばらくそのね 4,5 年前に読んでたっていうかそのビデオとか見てたところから、
うん、
ちょっと疎遠っていうか、まあ、どっかでそのハピちゃんの言葉ずっと僕の中にはあったんだけど、
うんうん、
でまたこの本を読み出して、
うんうんうん、
でどんどんこうまた理解深まった時に、
うん、
いろんな本がね、
うん、
ちょうどのタイミングで来て、
うん、
なんかなすごいね融合的に理解が深まるっていう感じ、
うん、
できたんですよ。でね、
はい、
その本の一つが NVC、
はいはい、
人と人との関係に命を吹き込む方っていう本、
はいはいはい、
でもう一冊がちょっと今手元にはないんだけど、
はい
はい、稲森和夫さん、
はい、
京セラを、ね、創業された、
はいはい、
その人の京セラフィロソフィーっていう本があって、はいはい、そこに書いてあること、はい、でもう一冊も手元にあるのは、はい、生き方、
うん、
人間として一番大切なことっていう本もあるんだけども、
うんうん、
まあ、その中も同じようなことが書いてあるんだけども、
うんう
んうん、実はね、はい、この3つがすごい僕の理解には深まって3冊で、もう一つはね、思考は現実化する、はい、ナポレオンヒルズの、
はい、
うん、まあ、この引き寄せの法則もね、
はい、
多分そのナポレオンヒルズの思考は現実化するっていうところから始まってる本だとは思うんだけども、
アルさんは何をこう見出したんですか。
見出した
この何がしっくりきたの、3冊の本から。
その引き出し、あ、ごめんなさい、引き寄せの法則っていうのは、
うん、
まあ、引き寄せっていうのは自分が、
うんうん、
何かな、思考こうしたことしか自分のところに来ない、
はい、
だから自分がポジティブなことを考えたらポジティブなこと来るし、
うん、
ネガティブなことを考えたらそれが来てしまう、
はい、
で自分はこういうことはしてほしくて来てほしくないと思うことも考えてるので来てしまう、
うん、そうですよね。
だから病気になりたくないと思ったら病気になるとか、
はい、
簡単に言えばね、
はいはいはい、
そういうことないかもしれないけど、まあ、でも、うん、そういうこと
なりたくないと思ったら来る、
なりたくないと思ってもその病気ってことを想像したら、
うんうん、はい、
病気が来てしまう。
もし想像してしまってそれが本当は良くない、私もそんなの脱ぎ去りたいという時はどうしたらいいですか。
健康になる、
健康になると
思った、そっちを考えればいい。
そうか、逆のことをね、
うん、そう
あ、まずいまずいまずい、ちょっと私健康病気になっちゃうかもってしんどい時って思っちゃったりとかするんですけど、うん、もう自分体、うん、
そしたら健康のことを、
うん、そうか健康になるってことを思考を変えたらいいんだ、
う
ん、
で単純な話なんだけど、これ例で時々使うし僕も人から聞いてよく使うんだけど、
うん、
博多の方に行く新幹線乗って、
はい、
本当は自分大阪行きたかったら、
はい、
降りて乗り換えるじゃん、
はい
ね、
はい、
博多の電車乗ってて、
はい、
あ、博多行きたくないって言ってそのままだったら、
はい、
博多行っちゃうじゃん、
はい、
だけど、はい、そこで、あ、大阪行きたいと思って、はい、あ、大阪だったんだと思って降りて乗り換えたら大阪行けるじゃん、
う
ん、それと一緒。
気づいた時に乗り換える。博多と大阪は逆方向ですけど、あ、そう、気づいたら博多乗り換えて、また大阪にまた逆走じゃないけど行ったら、そうそうそう、ちゃんと着目しますよ、さつきますよってことですか。
そうそうそう、だから病気っていうことを考えちゃったら、病気じゃない、病気じゃない、うんうんうん、健康になりたいからって健康を考える、うんうんうんうん、っていうことなんだけど、うん、
その日々のね、春さん、私日々の繰り返しよ、それ。
そうだから気づいたら修正すればいい
だけ、はい、あ、気づいたら修正するだけでいいの。
そうそう、だけ道が、だけタクシー乗って道に迷ったら、うん、違うこっち行ってよって運転手さんに言うじゃん、うん、それと一緒。
そうか、そうそうそう、我慢しないでちゃんと言って、そうそうそう、自分を引き返すのね、行きたいところにね、うんうんうん、あ、
でこのね、引き寄せの法則で書いてあるのが3つのステップがあって、
はい、
まず、はい、引き寄せの法則、はい、今言ったように思考が自分現実を引き寄せるっていう法則がありますよって、これは普遍的ですよと、う
ん、はい、
で意図的な想像、
はい、
だけ意図的に自分がなりたいっていうことをちゃんと考える、
はいはい、
うん、だから考えたら引き寄せる、
はい、
で最後に、はい、ありのままを受け入れる、
はい、
ありのままに受け入れる、だからそこで想像したことに対して起きた出来事は、
はい、
いいことなのでちゃんと受け取る、
はい、は嫌だなと思うこともいいことなの
は多分ね、2つあって、
はい、
嫌だなと思ってることはその想像、意図的な想像ができてないから、うん、さっき言っただけ、本当は健康になりたいんだけども、うん、病気になりたいっていうふうに思ってたら病気が来てしまう。
え、病気になりたいですよ。
だけど病気になりたくないっていう病気を想像してしまったら、
想像しちゃったからね、
病気が来てしまって、
あ、なるほどね、
それは受け取らなくてもいいんだけど、
はい、
でこれステップが大事だってこの本には言ってるんだけど、うん、その引き寄せの法則っていう法則はあるよっていうのはまず理解して、うん、だからその自分が考えたことしか起きないんだよってことがまず腑に落ちたら、うん、じゃあ次何をやるかって言ったら自分が、うん、なりたいことしか考えない、
あ、
でそれがちゃんとできてたら目の前に起きることは、はい、そのことしか起きてないんだから、はい、安心して受け取ればいい。
そうか、
そうで安心して受け取ればいいんだけども、
うん、
その例えばさっき言ったその、ね、病気を思い浮かべちゃって病気みたいなのが来るから、はい、いらないいらないっていうのが習慣化してしまうと、その自分がきちっと意図できてないので、
うん、
来るものを拒んだり、うん、受け入れたりっていう選択をそこでしてしまうんだけど、
うん、
その一個手前にちゃんと、うん、自分のなりたいことしか考えてなかったら、うん、目の前に起きることは、うん、その嫌なことは絶対起きないから、うん、選択する必要がないよっていうのが最後のありのままに受け取るっていうふうに、
ん、
最近分かったよ僕そこは。その今さっき言ったようにね、
はい、
ありのままに受け取るって言ってもいいことも悪いことも来るじゃんって
来ますね。
この悪いことが来るのはその一個手前に意図的な想像がち、うん、できてないから
そうブレちゃうのよ。だからね、
そう
そのね、意図的な想像がしっかりできているのに、うん、過去の経験だったりとかトラウマだったりとか、うん、嫌なことを思い出しちゃって、うん、そこに引き出されちゃうんですよ。その時どうしたらいいんですか。
でその時ってだからその時は何で教えてくれるかっていうと、ここに書いて感情はナビゲーションって書いてある、
はい、
だから嫌な気持ちになったらそれはただ自分は望んでないこと、
うん、
で心地よかったらそれが望んでること、
うんうん、
でそれを素直に感じて、
はい、
その違和感があったら、あ、それはなんか自分が違うことを考えちゃってるんだなっていうことに気づいたら、うん、そこを修正すればいい。
なかなか修正が一人じゃ難しいんです。
そう、修正は難しいんだけど、うん、その前に感情に気づかなきゃいけないよね、
うんうん、感情は気づくよね。
気づくんだ、
う
ん、気づくんだったら、僕はねそこはよく分かんなくて
そうなんだ。
でその中でそれがすっくりきたのがこの NVC、
はい、
人と人の関係に命を吹き込むっていう、
はいはい、
でこれもねシンプルで、これはね4つのステップない。
はい、
でコミュニケーションするときに目の前にある出来事を観察する、
はい、
でその観察した出来事に対して自分がどう感じるか、
はい、
でそのどう感じるかって分かったら、じゃあその感じたことは自分の心の奥に何を望んでるのか、
はい、
安心なのか安全なのか、はい、まあ、分かんない、まあ、多分それが大きいんだと思うん
だよね、はいはいはいはい、
でそしたらそのために何をリクエストするのか要求するのか、
はい、
自分の外側に、
はい、
っていう4つのステップ、
はいはいはい、
でまずはきちっと正しく事実を見る、
はい、
色眼鏡じゃなくて、
うんうん、
事実をニュートラルに見る、
うん、
でそれに感じることを、
うん、
細かく自分の感情に気づく、
うんうんうん、
っていうことがこれに書かれてて、
うん、
で感情の言葉がいっぱい書いてあるのね。その、うん、嬉しいでもいろんな嬉しいがある、
うん、
そのね、そのネガティブな感情にもいろんなネガティブ、満たされてないっていう 時にはなんかカッとなるとか気が抜けるとか、うんうん、疑念を抱くとか、うんうんね、怒りっぽくなるとか、
うんうんうん、
でも満たされてる時はなんかね愛情深いとか、うん、生き生きしてるとか、うんうん、宇頂点になってるとかエネルギッシュとか
宇頂点ってさ、うん、私のなんかさ価値観なんだろう私の思い込みでさ、うん、宇頂点っていうのは良くないことって思っちゃうんだけどいいことなんですか。
いいことなんよね。
あそうなんだ。
そうそう、うん、それはだから満たされてるからウキウキしてそのウキウキの最上級みたいなもんよね多分ね。宇頂点って
あそうな私ね宇頂点になりすぎることがあってすごいよく注意されてたんですよ。
でもそれは多分自分の感情に素直に出てるっていうことなんだろう
ね。そうかよかったそうなんですね、うん、
なんでそれを自分で表現できたら、
はい、
初めて自分が何を望んでるのかっていうのが分かってくるっていうようなことがこれに書いてある、うん、
すごい。
でそれでねその宇宙の法則っていうのが分かったんだけど、
はいはい
うん、で衝撃だったのが、そのタイミングで京、
はい、
セラフィロソフィーを読んだよ僕。
なんじゃその難しい言葉。
あれですよ稲森和夫さんが京セラとか第二電電を、
はいはい、
その経営してた時に、
はい、
あのど真ん中に置いてることが、
はい
はい、京セラフィロソフィー、
うん、
で、
うん、
それは経営を詳しくない稲森さんが、
うん、
その軸に置いて経営の軸に置いてたこと、
うんうんうんうん、
でそこにも書いてあるのは自分が意図したことしか実現できないとか、
うん
うんうんうん、強く願うとか、
うんうんうん、
でそれって引き寄せの法則のことなんよね、
うんうん、そうだね
そうそうそう、
うん、
だからそこに書いてあることって、
うん、
あのビジネス観点で書いてあるんだけど、
はい、
けど実はこのねあのエブラハムの対話で書いてある引き寄せの法則みたいなもんなんだったんよこれが、
う
ん、
すごいねこのビジネス書と引き寄せの法則は私の中ではこう噛み合ってなかったんですけど噛み合ってるんだなっていうことが今日なんかすごい春さんに教えてもらったんですけど
そう、
うん、
実はだからそのなんかなそういうこと分かってるのは、
はい、
そのなんかねこの引き寄せの法則はエブラハム、
はい、
エスター・ヒックスという人が書いたのが本田さんが訳してるんだけど、
はい、
この NVC の方は、
はい、
マーシャル・ B ・ローゼンバークっていう人が書いてる、
うんうんうんうん、
その2人ともアメリカ人なんだけども、
うん、
あ NVC ローズマーシャルは違ったかなあイスラエルだったかななんかでもまあ外国の人なんだけども、
うん
まあ、そういうのって外国のナポレオンヒルズもねあの、
うんうんうん、
思考は現実になるっていうのも外国の人なんだけど、うんうん、外国の訳本が多いんだけど、
うん、
いやでも日本のね人もちゃんとそういうことをちゃんと同じあだから同じことをちゃんと軸に置いて成功してる人って同じことを軸に置いてんだっていうのが分かったよね。なんか
成功者のあり方っていうのをね、うんうんうん、学んでらっしゃるんですね、うんうん、だから春さん最近生き生きされてるんだ。
なんで生き生きはしてないけど。
いや私から見ると本当に思ったことを本当にすぐ行動に起こして本当にやりたいことを素直にありのままされていて本当インスタライブでも拝見させていただいてもそう思ってたんですけどコーヒー部で参加させていただいても、うん、みんなをこう巻き込んで癒しの空間を作ってくださってるし、
うん
うん、なんかみんなが引き込まれてるなっていうのが私の中では思っていて、
そうなの、
うんうん、すごいもの持ってると思います。
僕は、ね、よくわかんない自己満足でやっててい
や自己満足なんだ
そうそうそう
すごいね自己満足でされてることが私がすごく楽しいって思ってるから、うんうん、春さんが自己満足でも私が楽しいと思ってるから
ここがね、なんかね、はい、ここが僕はやっぱしっくりこないっていうか自分の中でよくわかんないことで、
うん、
あのよくね、まあ、こういう本とかも読んでもこうステップがあって、
はい、
その結局人は何のために生きてるかっていうところで、はい、他者貢献みたいなとこやっぱ書いてあるよね、
はいはいはい、
人にやっぱり貢献してたりとか社会に貢献することが一番の喜びだって、うん、人間はね、
うん、
で、安心安全を求めて人と関わりたい、うん、人間は、
うん、
なんだけど、うん、そこのねなんかね、うん、人のためっていうのが僕よく分かんないよね、
はい、
人のためにやってない、はい
すごいことですね。私も最近、私はなんか日本上でね、うん、もうずっと生きてきたんで、やっぱり人に与えて与えて、子育てもそうですよね、うんうん、もう無条件に愛して、うん、もう与えるしかなくて、うん、自分の見返りなんて求めたことなかったんですけど、うん、なんかどうしても最近こう生き方私変えてるっていうか意識して、うん、やっぱり自分を満たさないと相 手にしてあげることがこう苦しくなるなっていう部分も最近自分の中でこう気づいて、だったらまず自分を満たせて自分に優しく自分をこうねぎらわないとしんどくなるんだなって最近やっと気づいたんですけど、はるさんの場合はなんか自分が好きなことをやってるとみんなも楽しくなってるみたいな、ことを感じるんだけど。
そうそう、これね、これちょっとね、お金の価値観にもなんかすごい通じるところがあって、はい、似たところがあって、そのお金をどう使うかっていうのの、なんかねステップがあるなって今日の朝思ったんよ。
はいはい。
で、
はい、
まあ、当たり前に思ってる人は多分当たり前なんだけど、その最初はね、なんかね、こうお金がこう減っちゃうんじゃないかとか、こうなんか貯めなきゃ、これを買うためにお金が欲しいとか、あるじゃん。で、それって最初は物質的なものなんよね。なんか物を持って所有することで、なんかそのお金を、に価値があると思う。例えば車を所有するとか、家を所有するとか、まあ服とかね、ブランドの、まあなんか持つとか。で、それがなんとなく満たされると、次はなんかそこに、なかなか次のステップもできない人いるし、僕もなかなかできなかったんだけど、自分に投資する、自分のなんか何かのために、例えば、まあ、その資格を取るとか、まあ、資格取るじゃない、まあ、例えば、まあ、旅行行くでもいいや、それってなんか自分の何満たすためとか、次に自分の成長のために自己投資、なるじゃん、で、その自己投資もいいんだけど、で、最近ね、僕ここがね、まだできたりできなかったりするんだけど、こうお金で恩送りとか応援とかあるじゃん、寄付とかね、寄付はあんまり僕はあんまりしないんだけど、こう恩送りとか、とか例えば、なんかこう何かに、こう例えばさ、何かあった時にこう物質的な価値で言うと、例えば5000円ぐらいなんだけども、人によっちゃそれを1万円ぐらいでこう販売したりとか、もっと2万円とか販売したりとかしてるじゃん、で、それ何なのかなと思った時に、じゃあ何で使えるのかなと思った時に、その人を応援しようと思ったら、そのものプラスその人の応援代としてお金払えるじゃん、
そうですね、その人のこうことが好きで応援したいと思うからね、そうですね、応援金
そう、と思ったんよね、
人に払うっていうのはその人に応援するってことか、
形は何か物、そのね、例えばセミナーに参加するでも、
そうね、
5000円のセミナーと同じ内容なんだけど1万円やってる、じゃあどっちに払うかって言ったら、内容だけ見ると5000円でいいじゃん、だけど、その人から学びたい、何かなったら応援したいんだよね。
そうなんよね、わかる、そう、それそうですね、春さん、
それと一緒だなと思って、
その人のことをどう見てるかっていうことでお金の払い方変わりますもんね。ああ、それはあると思う、
だから僕が払える時と払えない時あるんだけど、あ、払えるっていうのは僕はこの人を応援したいと思ってんだなっていう、
そういう意識でお金を支払ってるんだ、
そうっていうのが、
はい、
思えばそこは意識すれば、そのお金の使い方も変わるなと思って、で、なんかお金って実はその何かな、その、記号じゃないけど、単にその、何、例えば本と知識、本と 何かをこう物々交換できないんで、仲介するだけのもので、実はそれは何を仲介してるかって言ったら、エネルギーのやり取りの仲介をしてる、本当はエネルギーなんよね、
すごい話、全てエネルギーで回ってますもんね、今この地球ってね、
だからお金じゃなくてもなんかこうね、その何かな、その人と関わることで得られるものってあるじゃん、お金に変えられないものって、それは本当はお金にしたらすごい価値なんだけど、それをやり取りしてるけど、それは富とは感じなかったりとかするじゃん、
そうね、
けど実はそれって全部ね、本当は価値なんよね、だけどお金は単にお金っていう姿に変えてるだけで、本当はエネルギーなんだけど、そのお金っていう姿の方がなんか価値があっちゃうと思っちゃう、
いやでも私はね心の部分をすごく重視していて、うん、あのお金じゃなくて心が豊かだ心が満たされるってことにとてもフォーカスを受けてる、うん、生きてるんですね、うんうん、なんで本当にお金支払いたいと思うとき私もなんかあこの人なら払いたいとか、うん、あここに行きたいで、うん、でまあ値段も見ずにねこう行くときもたまにありますけども、うん、やっぱりその人ですよね、
うんうん、そう、うんうん、だからそれで、はい、だから僕はなんかねその両方とも一歩手前、
はい、
そのお金の使い方も自分に投資はできるけど、うん、応援ができたりできなかったりっていうのもあるし、
うん、
そのさっき言ったその人のためっていうところにその前に自分を満たすっていうところで、
うん、
あの僕は自己満足でやってて、うん、そこが中心で、うん、あ これって自分楽しいか楽しくないかでいろいろと判断してやるかやらないか決めてるんだけども、
うんうんうん、
じゃあこれを受け取った人がどう思うのかっていうところってまだ考えがあまり及ばないよね僕はまだ
いやでもね私はありのままのアルさんすごい素敵だなっていつも思っていて、うん、本当にこう楽しくマラソンだったりとかコーヒー入れたりとか読書だったりとか、うん、前向きにこうやりたいことをどんどんどんどん見つけていかれてで本当インスタライブされたりとかクラブハウスで一つ一つ一小節の本をこう読みながら自分の中に落とされているアルさんの生き方が私すっごい好きで本当素敵だって本当心から思ってるんですよ、
う
ん、でそれがまた私にもこう心を豊かにしてくださっていて、うん、会うたび私もすごい学んでますので、うん、今日もなんかすごい30分枠の中で心を本当に豊かにしてくださってるなって思ってるのでこれを聞いてくださってるリスナーさんだったりとか、うん、こう本当にたまたまね、うん、ラジオ私の番組につけたらいやこれこの一生ですよ良かったって思ってくださる方って、うん、本当にいらっしゃるなと思っていて、うん、またその方にもまたねエネルギー渡し？
そうそう。
うん、してるなって私は感じてます。うん。
そうなのよ。最近ね、うん、最近ね、だけどこの本は結構ね、もう闇雲に読んでたんだけど、去年ぐらいから本読む量が増えて、
うん、
でもね、なんか闇雲に読んでるのもまた意味があって、
うん、
つながってきたよね、最近ね。いろんなものが、こう、たまたまこの NVC と引き寄せの法則は両方とも読書会やってて、
うん、
で NVC の方は1章ずつ読んで13週間かけてやったんだけど引き寄せの法則は俺毎日なんよね毎日朝、まあ、毎日は出れないけどね僕もでたまに出ては話をさせてもらうんだけども
いや素敵私も入りたくなってきちゃった、
うんまあ、朝8時15分からやってるんでまだあでもねもう、もう第4章の終わり
いやじゃあ、ね、また教えてもらおう、うん
今これぐらいまで進んじゃったんで、
はい
うん、もうだいぶ後半に入ってきてるんだけどもとあとこれと稲森さんの本とあとねセレンディピリティっていう人点と点をつなぐっていう本があってそれもなんかね、
うん、
なんかつながってきてね、
うん、
そうそういや闇雲に伊達に本読んでないなって最近自分で思える
な
っ
ていやもうなんかね、うん、春さん自分で気づかれてないと思いますけど、うん、私はめちゃめちゃ磨かれてるなっていつも思ってます、うん、春さんのことを見ててね、
うん
うん、なんか4年前に出会ったところの春さんとは違うのよ
あそう
本当素敵になって
そうそう4年も年取ったね白髪もいっぱい増えたしね
いやそういう意味じゃなくてなんだろう4年前の春さんよりも今の方が素敵なのよ前も出会った時も素敵だと思ってたけど今もさらに素敵なのよ
ありがとうございます
いや本当になんかこれからも本当に、磨かれた春さんとのお話楽しみにしてますので、
はい、
はい、いや残り本当わずかですけど
短
いよ春さんちょっとリスナーさんにさなんかお伝えしたいことってなんか1分ぐらいありますか
1分ぐらい、
うん、
あのね、
うん、
次のチャレンジを考えててね、そろそろ発表してもいいかない
いよ
いいかな
うん
あのね、
うん、
本を書こうと思ってて
すご
っ、うん、これまあこれ真剣なんだけどね、
はい
うん、3月、
はい、
23年の3月に本を書こうっていうゼミっていうのに今広島人大学で、
はいはい、
そういう本を書こうゼミっていうのがあって、
はい、
それに参加しててそれのゼミのゴールが23年の3月に何らかの形で書籍にしましょうっていうので、
はい、
今参加者で 7,8 人いるのかな、
はいはい、
でたまたまっていうかちょうど来年僕還暦なんで、
はい
還暦を目指して本を書こうかなと思って今準備中です
もう春さんどんだけ素敵な人生を送られてるんですか
まだゼロだけどね
いやもう絶対それ叶うとしか私はイメージできてないんで、
はい、
もうどんどんどんどんまたね私の心も脳ももうすべて豊かにしてくださる脳もう春さんでいてください、うん、本当に死ぬまで、
はい 来年の6月に出版記念パーティーやるのでご参加お願いします。
もうぜひぜひ参加させてください。もう本当に素敵なお話、30分間ありがとうございました。はい、春さん、またゲストに来てください。
はい、
はい、リスナーさん、30分間耳をお貸しくださいましてありがとうございました。残りはね、いつもの曲、荒牧さんの花一輪でお別れしたいと思います。春さん、ありがとう。
ありがとうございます。
はい。